皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
キモクサも静かにて梅雨始まりぬ。キモクサも静かにて梅雨始まりぬ。日の早朝、
細かい雨が大地に静かに降り注いで、いよいよ梅雨が始まるんだなという思いを読んでいますが、最近は梅雨入り宣言はあまり聞かれなくなりましたね。
そうですね、
はい、さて道子先生、このところ将棋界が中学生プロの話題で持ちきりです。ラジオネーム教育ママ中のママさんからこんなお便りが届いています。将棋をさせると頭が良くなると聞いたことがあります。今話題の藤井四段はどんな家庭で育ったんでしょうか、ということですが、道子先生、将棋をすると頭が良くなるんでしょうか。
お便りありがとうございます。家庭のあり方に注目しているのはさすが教育ママ中のママさんですね、はい、頭が良くなるというよりは、
はい、
将棋や囲碁は思考力、集中力、決断力、それに洞察力などが育つと言われていますね。
囲碁もなんですね。
そうですね、プロ野球のイチロー選手、
はい、
小さい頃は囲碁が大好きでお父さんと囲碁をしてたそうですよ。
イチロー選手もですか。やっぱり囲碁がプラスに働いているんでしょうね。
そうかもしれませんね、
はい、
ちなみに清少納言や紫式部も囲碁をしてたみたいですよ。
え、そうなんですか。びっくりですね。では藤井四段について。
はい、藤井聡太四段は史上5人目の中学生棋士としてプロ入りしました。14歳2ヶ月でのプロ入りは神武以来の天才と言われた加藤一二三九段の14歳7ヶ月を62年ぶりに抜いて史上最年少記録となりました。
それで藤井四段は天才が生まれるような特殊な家庭だったんでしょうか。
いえいえ、お父さんはサラリーマン、
はい、
お母さんは専業主婦で4歳年上のお兄ちゃんの4人家族です。
藤井四段の家庭はごく普通の家庭なんですね。
そうですよね、ただお隣にお母さんのご両親がいらっしゃるっていうのは恵まれてると思います。
子供に愛情を注ぐ大人が4人も近くにいたんですね。それでお父さんお母さんは将棋をなさるんですか。
それがですね、ご両親とも将棋はなさらないんですって。
そうなんですか。では将棋を始めるきっかけは何だったんでしょうか。
5歳の年中組の時におばあちゃんに買ってもらったという将棋盤だそうです。
おばあちゃんに将棋を教えてもらったんですね、
はい、
ではこのおもちゃで遊ぶと将棋が強くなるんでしょうね。
ところがそうでもなくって、このおもちゃをおばあちゃんは親戚の子供や他の子供たちにも与えてみたそうなんですけれども、はい、興味を示したのは藤井四段だけだったそうです。
そうですか。ではやっぱり向き不向きとか、まあ、家庭の雰囲気とかいろんなことが影響しているんですね。
そうでしょうね、
では藤井四段の小さい頃のことも知りたいんですが。
小さい頃は4歳年上のお兄ちゃんと走り回って遊んだり、
はい、
ドッジボールなどが好きだったようですよ。
小さい頃の4歳差っていうのは、まあ、2歳と6歳ですからかなりの運動量があったでしょうね。
そうですね、そういう意味ではいい環境に恵まれましたね、いい環境といえば幼稚園が良かったと思います。
はい、
私もそれを勉強してるんですけれども、モンテッソーリというイタリアの教育法を取り入れた幼稚園ももしかしたら後押ししてるのかもしれません、
そうなんですね。ではここで音楽をお届けします。ゆずで友達の歌。今日は今話題の中学生プロ棋士藤井四段はどんな家庭で育ったの、という質問について伺っています。
藤井少年が小学4年の時の記念色紙には 最近関心があることとして将棋、読書、電王戦の結果、尖閣諸島問題、南海トラフ地震、名人戦の結果、原発と書かれているそうです。
小学生で尖閣諸島、南海トラフ地震に原発ですか。
はい、新聞は隅から隅まで読んでいたそうですよ。
将棋を中心にした落ち着いた家庭という感じですね。
そうですね。
最近は新聞を取らない家庭が多いそうですが、やはり新聞の力は大きいんですね。
そうですね。
そういえば美智子先生、藤井少年が好きなことは、
先ほどもありましたけど、読書、
はい、
長い小説を読むのが好きで、小学5年生で司馬遼太郎の龍馬が行くを読んでいたそうです。
大人ですね。まだ聞きたいことがいっぱいありますが、それではこの続きは来週お願いいたします。それではスバルインフォメーションです。スバルでは6月入学生を受付中です。部活をしている中学生の皆さんは、英語・数学を週1日1万円で受講することもできます。6月は期末テスト対策もがっちりやります。スバルの教室にお急ぎください。さて、この番組では、美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りは、お聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。